こんにちは。
こんにちは。
ゆるーくマネについて語るラジオ、
マネラジ。
はい。第153回ということで、
はい。
今月もマネラジがやってきました。
やってきました。
こんにちは。
こんにちは。
はい。気づけば3月も終わりということで。
早いですね。
早いですね。
本当に。
本当にこの間にですね、日経平均株価は4万円を突破して、
本当びっくりなんですけども、
ね、もう史上最高値どころか、はい、もう4万円まで突破して、
うん、
まだまだ行くぜみたいなね。
うーん、
で、まあ、日本株だけじゃなくて、
はい、
米国株、まあ、S&P500 とか、
うん、はい、
ダウ平均株価も史上最高値更新、
はい、
ビットコインも1000万円突破、
うん、すごいですよね。
もうすごい状況になってるわけですよね、
はい、
まあすごいね、バブル的な盛り上がりをしているので、
うん、
まあどこまで行くのか、
うんうん
うん、まあ、でもいずれどこかで終わりは来るとは思うんですけどもね、
はい、
それがどこなのかも分からずと。
分からないですね、本当これは、うん、
でもインフレになっているので、うん、
はい、
資産運用は味方につけないといけないじゃないですか。
そうですね、
うん、だからやっぱりね、こう長期的にこう投資、資産運用とはこう向き合ってですね、
はい、
で長く味方になってもらうようにする必要があるのかなというところなんですよね、
はい。
で、まあ、そもそもなぜこう投資をした方がいいのかっていうのが、インフレに対抗するだけじゃなくて、うん、
はい、
将来時点で自分が困らないようにするためですよね、
うんうんうん、
そうですよね、
そうですね、
うん、だから将来の時にお金がないとか、
うん、
預貯金だけだとお金が減っていて困ってしまうから、うんうん、今のうちにやっておこうっていう風な考え方じゃないですか、
はい、
まあ、つまりはですね、お金は使うために貯めるってことですよね。
そうそうそう、だからそこがね、まず目的をね、
そう、
しっかりね定めないとね。
そうなんですよね、うんうんうん、そして今だけにお金を使ってしまうと将来困ってしまうということがあるので、うん、
はい、
今も使うけども将来も貯めるっていうバランスを考えないといけないし、
うん、そうですね、
ただ投資をすると引き出しづらいっていう現実もあるから、
うん、
ちゃんと使うことも考えて資産運用していかないといけないっていうことになるわけじゃないですか、
うんうん、そうですね、貯めてばかりでもねつまらないし、
うん、でまあ一時老後不安煽られてね、はい、老後資金2000万円問題みたいなことがあったんで、うんうんうん、
はい、
もう漠然とした不安でね、働かなくなると勤労収入がないから年金収入はあるんだけども、うん、なんか怖いなっていうところですよね、はい、だから多くの方が資産運用を始める、うん、まあ、そして今新NISA始まってますからね、
はい、
始めるっていうことはいいんですけども、うんうん、やっぱり考えたいのが、
はい、
お金を効率よく使うってことも意識しながらの資産形成ですよ、
う
ん、
そうですね、
はい、
うん、
でそこにこう一石を投じたのが、うん、やはりダイウィズゼロ。
ダイウィズゼロ出た、ダイウィズゼロ、
はい、はい、ね、日本テレビのカズレーザーと学ぶでね、うん、僕が紹介させていただく機会がありまして、
はい、
まあ、そこからねやっぱりこう、まあ、それまで売れてたんですよ、20万部とか売れてたんですけども、
う
ん、そこ
は
爆発的にまた売れて、
うん、
まあ、30万部とか突破してるみたいなんですけども、
はい、
やっぱりあの本にね僕もすごい影響を受けまして、
いや本当ね、かなり影響を受けました私も。
あ、そうですよね、
うん、
やっぱりこうあの時に出ていた本ってファイヤーの本が多かったんですよね、うん、
はい、
まあ、そしてその流れ、その前の流れからすれば老後資金2000万円問題があったから、
うん、
まあ、とにかくお金を貯めろと、
うん、
でファイヤーに関しては、うん、もう今の生活を犠牲にして節約しまくって、うん、投資に回せっていうことですよね、
うんうん、そうですね、
そうすることで早期リタイアができるみたいなことじゃないですか、う
ん、はいはい、
まあ、つまりはね、うん、今の生活を犠牲にするっていうところがポイントじゃないですか、
うん、そうですね、
でもそれっておかしいよねと、
うん、
お金は使ってこそ人生を豊かにできるんだよっていうことを説いたのがこのダイウィズゼロですよ、
うん、本当にもうね目から鱗でした私、そうかって思いましたよ、
はい、まあ、でも我々ってもともとお金使っていいよっていうファイナンシャルプランナーじゃないですか、
うん、そうそうなんですけどね、
ファイナンシャルプランナーの多くは節約しろじゃないですか、
うんうん、まあまあそうですね、
まあ、もちろん節約も大事なんですけども、うん、でも今の生活を犠牲にするほどの節約だったりとか、うん、やっぱりこうお金がある程度貯まった後にどうやってお金使えばいいのかわからないってことはないように、
うん、
お金を使う練習って必要じゃないですか。
そう、意外にねお金を、ね、貯めるよりも使う練習の方が難しいって言いますよね。
だから浪費も経験した方がいいよみたいなことをね、うん、はい、マナージャーでも言ったことはあると思うんですけども、
そうですね、
まあ、そういうことを普段から言っていて、うん、
はい、
まあ、それをこう後押ししてくれるような本がダイウィズゼロだったんですね、
うん、そうですね、
はい、で、まあ、すごいね出演した後に本が売れているっていうところで共感する声もたくさんあったんですけども、うん、
はい、
とはいえですね、こう厳しいご指摘とかもあったわけですよね、
はいはい、
というかもうまず出演中に芸人の皆さんは そもそも今ライブウィズゼロだと、
はいはいはい、
生きてる間の時からゼロだと、まあ、芸人の方たちはそうなのかもしれないですよね。
まあそうですね、職業柄ね。
そうというか、まあ、芸能人ってそういうことはあるのかなっていうことですよね、はい、
うん、
でなので共感されなかったんですよ、番組の時って。
なるほどなるほど。
で終わった後も X にねコメントもたくさんあってですね、まあ共感できるけど、うん、無理じゃないっていう。
まあね、
あと今お金がないみたいな、
まあ、
そういうネガティブなこうコメント投稿が多かったんですよ。
まあ気持ちは分かりますけどね、
うん
うんうん、
だし、
はい、
ホームページにもそんなの無理なんだからふざけんなみたいなのも来るわけですよ。
なるほど。
でもまあ僕は著者じゃないんですけどね、うん、文句あるんだったらビル・パーキンスさんに言ってほしかったんですけども、
うん、
まあそういうことだったんですよね、まあ、つまりは、はい、まあ、本は売れているってことは共感されたんだけども、
うん、
まあ、そういう厳しい指摘もあって実践するのが難しいって話じゃないですか、
はい、うんうん、
自分の寿命が、ね、いつなのかっていうのは知ってるんだったらば、うん、計画的に使えるけれども、
うん、
それが分からないから難しいんでしょっていう話なんですよね。
まあそれはそうですよね。ね、なんかね、いつまで生きるか分からないからね、使いすぎちゃうとやばいし。
そうそうそうそう。
でもいっぱいね残したらもったいないしね。
そうなんですよね、うん、だからこううまく資産をゼロに近づけながら、うん、有効的にお金を使いながら、うん、死ぬ方法というのはどういうものがあるのかっていうのを、うんうんうん、まあ、ずっと研究しててですね、
はい、
まあ、そこで、まあ、一つ可能性としてあるのは、
うん、
まあ、一部の資産は不労所得がある資産で持ち続けるっていうことですね、
うん、はいはいはい、
それは別に不動産投資でもいいし、
うん、
高配当株投資でもいいし、
うん、
別に債券でもいいし、
うん、
リートでもいいかなというところだったんですよ、
はい、うん、はいはい、
まあ、その一部の資産に関しては、
うん、
ゼロにはできないんだけども、
うん、
一応死ぬまで保有することで、
うん、
心の安寧は得られるし、
うん、
資産を一部にすることで、
うん、
それ以外のお金というのは例えばNISAとかIDECOを使って資産形成してきますよね、
はい、
それは運用しながら取り崩すことでその取り崩してますから、
うん、
ちゃんと有効に使えるよねっていう目線のこの両取りですね、
うん、
そう、一つだけの考え方だと新NISAとかIDECOでまとまった資産を築いて、
はい、
で定年後になったらそれを運用しながら取り崩すっていうだけだったじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
でも取り崩すっていうところも寿命がいつか分かんないから怖いって話だから、
そうそうそう、
だからそことの、うん、まあ、良さを踏まえてですね、
うん、
運用しながら取り崩す部分と、
うん、
不労所得を得続けるキャッシュフロー資産、
うん、はい、
両方を持つっていう戦略がいいなと思ったんですね、
うんうん、
そこに行き着いたんですよ。
はいはいはい、
はい、それでですね、うん、今回のちょっとテーマになるんですけども、
はい、
新ニーサ×高配当株投資ということです、
うん、
はい、実はね、まあ、そういったことをずっと考えていて本出せないかなというところで、
はい、
ようやく4月の2日に発売するんですけども、うん、
はい、
50歳からの新ニーサ高配当株投資というところで、
はい、
角川から出版いたします、
はい、いたします、
はい、まあ、ちょっと長かったんですけども、まあ、そういうふうなダイウィズゼロもうまく実践することを目指しながらできる方法としてのご提案がこの本だということでございます、う
ん、私まさに今年50歳になりましたので、うん、私にぴったりな本だなと、まあ、自分が著者ですけれども思いますよね、はい、
そうそうそう、まあ、50歳からなんで、はい、資産形成する部分も必要なんですよ、
うんうん、まあ、それはそうですよね、
そう、資産形成する部分もある、
はい、
だから将来使うことを意識した資産形成というふうに考えてほしいんですよ、うん、
はい、
そうで後輩と株にしてるのは、
うん、
成長もするんですよ株っていうのは、
うんうん、そうですね、
そうですよね、
はい、
だから成長するから値上がり益も目指せるし、
うん、
その値上がりした資産から配当も得られるのであれば、
うん、
配当収入も増えるじゃないですか、
うんうん、そうですね、
だから株というふうな選択にしました、
はい、
まあ、リートだとかね、
うん、
不動産投資とか、
うんうん、
あとは債券米国債とかいろいろもあったんですよ、
はい、
候補としては、
うん、
だけどもやっぱり成長も踏まえつつ、
うん、
配当収入も欲しいなと、
はい、
そしてそれと新ニーサと相性がいいものは何かというところで、
うん、
高配当株投資ですね、
はい、
まあ、僕よりももっと早くにね答えに行き着いている人たちもいるとは思うんですけども、
うんうん、
まあ、今回は僕が考えたのはダイウィズゼロを実践したいと、
うん、
そこを目指すために、
うん、
心の安寧も得ながら得られる方法は何だっていうところの答えということです、
はい、うん、
まあ、普通に50歳からの高配当株投資っていう本は、まあ、ありそうじゃないですか他にも、
まあね、
というかそもそも高配当株投資ってたくさんありますから、
はい、ありますね、はいはい、
そうだし、うん、新NISA かける高配当っていうのも結構あるんですよ、うん、
はい、
ただ僕のたちのコンセプトとしてはそういうふうなテーマ、うん、ダイビズゼロを意識しているというところでございます、
うん、そうですね、
はい、ここをね理解していただけるとかなりスッと、ね、入ってくるんじゃないかなと思うんですよね、うん、
はい、
例えばね500万円、
うん、
高配当株の資産持ってて、
うん、
年 4% の利回りだったら、うん、毎年20万円ですよ ね、
うんうん、
そうですね、まあ、20万円っていうのが多いのか少ないのか人によって違うかもしれませんが、うん、
はい、
まあ、あの20万円月になると1万6000円ぐらいかな、
うん、
それが年金にプラスアルファ乗ってくるっていうところは大きいところだと思うんですよね、
うん、そうですね、
これが一生涯もらえると考えてほしいんですよ、うんうん、まあ、配当利回りがその 4% ずっと続くっていうふうな仮定ではね、はい、そうなんですけども、
そうですね、うん、
でこれプラス運用しながら取り崩すっていう部分もあるから、
うんうん、
だから年金プラスこの年間20万円とかの配当に運用取り崩し益もあって生活していく、
うんうん、
ってことですよね、
そうですね、
うん、というふうな組み合わせです、
うんうん、
はい、をすれば、
うん、
まあ、ダイビズゼロに近づけることはできるかなというところです、
そうですね、うん、やっぱりねいくらお金があってもねどんどん資産が減っていくっていうのはこれ恐怖だと思うんですよ、
そうそうそうそう、
これお客さん見ててもそう思うんでね、
うん、で、まあ、不動産投資したいって言っても、うん、50歳からだとねローンが組めないとか
ちょっと難しい、
そうですよ、ね、
可能性はありますね、
ですよね、だから、うん、そういうワンルームマンションとかそういうのは買えないけども、うん、不労所得を得るような戦略が欲しいなって言った時に、
うんうん、
まだ間に合いますよというのがこの50歳からっていう風な目線ですね、
はい、そうですね、はい、
だってね今や70歳まで働ける環境がありますから、
そうですね、
50歳から始めたとしても20年間は資産形成できるわけですよね、
はい、
で働いてる間はやっぱりこう積み立て投資もしやすいし、
うん、
あと年金の繰り下げもしやすいですよね、
うんうん、そうですね、
そうそうそう、うん、で働いてるからこそですねやっぱ健康でいられるわけだから、
うんうん、
健康であるからこそ、うん、いろんなところに旅行も行けるじゃないですか、
そうですね、
そうですよね、
うん、
というふうな目線で、
はい、
まあ、やっていくのはどうかというふうなのが、まあ、根本にあるというところでございます、
はい、
まあ、もちろん高配当株って書いてありますから、
うん、
どうやって銘柄選びがいいんですかっていう話もありますし、
そうですね、
はいはい、あとはおすすめの銘柄ですよね、
うん、
まあ、この本ではですね、全部で投資信託とか ETF とかリート合わせて28銘柄ご紹介しております、
はい、
うん、まあ、リートもね紹介してるんですよ、リートはどういうふうに選べばいいのかだったりとか、
はい、
おすすめのリートとかリート ETF、
うん、
はい、だったりとか、
はい、
あとはどういうふうに買っていけばいいのかっていう、
うん、
ステップですよね、
そうですね、
そうだって毎月3万とか5万とかから積み立てで投資が今できる環境なので、う
ん、はい、
だけどもそれを1銘柄ずつ買えばいいのか、
うん、
3銘柄とか10銘柄とかいっぱいで買えばいいのかとか分かんないじゃないですか、
はい、分かんないですね、
そうですよね、うん、そういったものを、買い方とかも紹介していますし、
はい、
あとはどういった証券会社作ればいいのかなとか、
うん、
そして暴落が起きた時とか、
うん、
あとは最後出口戦略のとこですよね、
はい、
結局そのじゃあ10銘柄とか20銘柄とか増やしていった時に、うん、最後はちょっとずついいものだけを残して売却していくっていう目線もあるじゃないですか、高配当株って、
うんうんうん、そうですね、
この有料銘柄5銘柄だけを残して、うんうん、あとは運用しながら取り崩すみたいなこともあるじゃないですか、
はい、
まあ、そういったことも書いてあるし、
うん、
はい、もちろんですね、その高配当株銘柄の選び方も紹介しているし、
はい、
指揮法の見方とかもこちらでね、
うんうん、
紹介させていただいております、
はい
はい、まあ、こんだけね年金とか運用しながら取り崩すとか高配当の収入も踏まえた出口戦略のこのグラフまで作ってるのってないと思うんですよね
、
はい、これはね結構頑張って作りました、
はい、
はい、というところですね、はい、まあ、今日はねそういうふうな本だったりそういう考え方があるよっていうだけじゃなくて、
はい、
まあ、特別にですね高配当株の選び方もご紹介できればなと思うんですけども、
はい、
まあ、まずですね配当金っていうのは、まあ、日本株は年 1,2 回もらえます、
はい
はい、で米国株は年4回もらえるのが一般的です、
うんうん、そうですね、
はい、まあ、米国株もこの中で紹介してますね、
うん、
ただ米国株って為替リスクがあるから、
うん、
こう定年後に為替リスク取りたくないっていう人結構多いんですよ、
はい、
まあ、僕もそこの目線は大事だなと思っているので、うん、基本的には日本株がメインとなっています、この本は。
はい、
権利付き最終日のところで株を保有していないと、配当はもらえません、
はい、
そう、配当のもらい方はその点ですね、
うん、そうですね、
はい、そして日本株の配当利回りっていうのは、
はい、
平均どれぐらいあるのかっていうと 2% ほどになってます、
うんうんうん、
はい、だから配当利回りが 3-4% を超えてくると高配当になってくるのかなとは思います。
うんうん、そうですね、
はい、まあ、当然、まあ、配当収入が欲しいわけだから、うん、配当利回りが高いものがいいですよね。
そうですね、
はい、まあ、3% 以上っていうふうにしてもいいんですけども、うん、まあ、あの 3% 以上になっているっていうか、配当利回りがすごい高くなりすぎているものっていうのは、うん、どういう状況なのかっていうと、
はい、
株価が低くなっているっていう目線なんですね。
そうそうそう、そ
う、ね、人気がないから、
はい、うん、
株価って低くなるんですよね、
はい、
で人気がないっていうことはどういうことか、業績が悪いっていうこともあるわけですよね、
うん、そうそうそう、
だからただ単に配当利回りだけが高いっていうふうに見てしまうと、うん、そういう悪い銘柄を掴んでしまうので、
はい、
まあ、基本的にはスクリーニングするときには、まあ、2% 以上で探していただくでいいと思います、
はい
はい、まあ、そうすることで、すごいね、株価が人気が高すぎて買われてしまっているなっていう銘柄も出てくると思うんですよね、うん、
はい
はい、でそういった銘柄をウォッチしておいて、うん、まあ、3% とか 3.2% ぐらいになってから買おうかなっていうふうにしてもいいわけですよ、
うんうん、そうですね、うん、
そこは買うタイミングっていうのは PR とか PBR とか、うん、そういうタイミングで見ようっていう話も書いております。
はい、
はい、
ね、やっぱり業績が良くないとね、怖いですもんね、
業績 ね
大事ですよね、配当利回りが良くてもね、
そうそうそう、
はい、
で配当利回りと次に、まあ、大事なのが連続増配かっていうところも大事ですね。まあ、連続増配しているっていうことは、うん、まあ、基本的には好業績じゃないと難しい。
そうですよね。
そう、うん、まあ、もちろん業績も見に行くんだけど、
はい、
まずはその連続増配してるかどうかだけで、好、うん、業績の可能性が高いってものでスクリーニングできるんですよ、
うんうんうん、
はい、そういう目線もあるのかなと思います。
はい、
はい、で、まあ、毎年増配し続けるっていうのは結構大変なことなんで、
大変ですよね、
まあ、次の年は横ばいだったっていうところも一つ入れてもいいのかなとは思いますけどね、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
はい、そして将来成長することも期待しながら、うん、かつ配当も欲しいって言った時には、
うん、
配当成功、
うんうんうんうん、
これね注目した方がいいんですよ。
はい、
はい、で配当成功は、うん、まあ、目安としては 40% ぐらいがいいかなと思ってます。
はい、
これが 80% とかになると配当たくさんもらえるんだけど、うん、もう成長はねなかなか難しいかなっていう水準なんですよ。だって利益のほとんど配当に回すってことですから。
そうですね、 80% ってね、
まあ、それはそれで嬉しいんだけども、だからそういう配当メインの投資として考えるんだったら、そういう配当成功高いものでもいいんですけども、将来の成長も踏まえながら、高配当株に投資したいということであれば、まあ、30-50% のゾーンを選んでいただくといいのかなとは思います。
はいはい、そうですね、
はい、
うんうん、バランスですね、
そこはちょっとバランス見ながら考えてみていただければと思います。
はい、
そしてですね、まあ、やっぱり大事なのが業績ですよということで、まあ、連続増配なのかどうかというところである程度振り分けはできるんですが、
はい、
まあ、売上高と営業利益が年々増加しているかどうかが大事だというところです。
はい、
まあ、これはよくマネー流 TV とかで四季報でも言ってることなんですけども、まあ業績が右肩上がりで上がっていかないと、やっぱり本業が儲からないと企業って成長しないんですよ。で成長するからこそ株価って上がるわけじゃないですか。まあ今後もその世の中にインパクト大きいから利益が大きくなるんじゃないか、だから今のうちに株価買っていこうっていう風な目線ですよね。
そうですね、
はい、だからここは高配当株だから業績見ないとかではなくて、売上高と営業利益が年々増加しているものを振り分けしましょうということです。
はい、これ年々っていうとこポイントですよね。
大事ですね。そしてじゃあその配当利回りも高くて連続増配だったりとかしてて、あとは営業利益とか、売上高も右肩上がりになっている、まあ、そういう銘柄を選んだとしてもまだたくさんあると思うんですよ。
はいはい、
まあ、その中で、まあ、やっぱ絞っていく過程の中の話なんですけども、まあ、絞るときに営業利益率とか、経常利益率が高いものを選ぼうっていうことです。
はい、
はい、ここはちょっと最後の方のスクリーニングにはなってくるんですけども、まあ、いいなと思っていた銘柄も、100銘柄とか投資するのは難しいですよね。
そうですね、個人資金限りがいいからね。
そう、やっぱり最初は5銘柄とか10銘柄からスタートしていくわけじゃないですか。
はい、
でそういうのになった時に、なんか高配当っていうのはやっぱり業界も結構あるんですよ。通信業界とかは、 まあ、あの高配当だなとか、うんうん、銀行とかも高配当だなとか、はいはいはい、あったりするんですよ ね、
そうですね。
でも銀行とかばっかり買っていくと、うん、危ないですよ ね、
ね、怖いですよ ね、
そう
ね、
集中投資だからリスク高くなりますよね、うん、で通信だって一緒じゃないですか。
一緒ですね、
はい、うん、同じようなところばっか買っても仕方ないですよね、はい、やっぱそこをあの絞るときに営業利益率、経常利益率が高いものを選ぼうと。
やっぱり業種は分散した方がいいですもんね。
そうですね、うん、そしてですね、まあ、売上高と営業利益は大事なんですけども、うん、一株当たり利益 EPS も大事です。 EPS も右肩上がり、
うん、
もしくは、まあ、横ばいでもいいですね、
はい、
下がってなければいいです、
うんうんうん
はい、そういう目線を大事にしてほしいなというところ、はい、あとはさっき業種の話しましたけども、うん、まあ、これはね、もうなんだろうな、60歳か70歳までっていうよりはもう後半の時に考えてほしいんですけども、うん
はい、
不況に強い業種かどうかっていう話、うん、まあ、75歳から後半の戦略として考えてほしいんですけども、
はい、
不況に強い業種の方がやっぱ安定して配当って得られるじゃないですか、
うん、そうですね、
そう、
うん、
例えば小松とかは建設機械じゃないですか、うん、でも景気に左右されるんですよ、はい、高配当なんですけど、
う
ん、
まあそうですよね、やっぱり建設だからね、
そうそうそう、はいはいはい、だから景気に左右されずに配当を出し続けてくれる方がいいから、う
ん、はい、
まあ、そういうふうな業種を選ぶっていうことですね、まあ、業種分散をするときに考えてほしいなというところで、
うんうん、
まあ、景気に左右されないされにくい銘柄ってディフェンシブ株って言いますけども、
はい、
まあ、水産とか食品とか、
うん、
通信とか、
うんうん、
まあ、電気ガスとか、
うん、
まあ、医薬品とか、
はい、
生活必需品とか、うんうん、まあ、こういった業種なんですよね、
はい、
まあ、ディフェンシブだから、うん、大きな値上がり益っていうのが、まあ、期待はね薄まるんですけども、うんうん、まあ、資産形成の時はその値上がりもできるような銘柄も取り入れつつ、
うんうん、
もう本当に取り崩すだけの、
はい、
もう老後の後半ですよね、うん、になった時には景気に左右されにくい業種に絞っていくという目線もいいのかなとは思います、
うんうん、そうですね、
うん、まあ、そんなところかな、
うんうん、
あとはまあ株価が割高か割安かっていうところも、まあ、一つポイントにしてほしいんですけども、
はい、
まあ、この中では、ね、PER と PBR っていう分かりやすいものを紹介しております、
はい、
で PER というのは、うん、一般的に15倍程度が適正値と言われております、
はい、
株価割る EPS で出せる単純な式なんですよね、
うんうん、はい、
だからその一株当たりの利益の何倍になっているのか株価が、
うんうん、
まあ、基本的には利益がたくさん将来も生み続けるだろうから株価って上がっていくわけじゃないですか、
そうですね、
そうだから将来の利益の積み重ねが今の株価に反映されるみたいな、
うんうん、
そういうイメージで思っていただきたいんですけども、
はい、
ただこれが株価が期待されすぎてしまうと、
うん、
今の現状将来の 1年後とかの、
うん、
その EPS よりも高く出されすぎてるなっていうのがあるじゃないですか、
はいはい、
それはやっぱり割高になっちゃいますよね、
そうですね、
はい、
うん、
だから、まあ、15倍程度というふうに言われてるんですけども、うん、この15倍を下回ってるんだったらば、うん、まあ、まだね上昇期待があるのかなっていうふうにも見なせるわけですよね、
ね、やっぱできれば割安の時に買いたいですよね、
そうですね、
うん、
で PBR っていうのは何かというと、はい、うん、株価割る BPS っていうことで、
はい、
この BPS っていうのが一株当たり純資産です、
はい、
はい、まあ、純資産っていうのがその株式会社を解散した時に、
うん、
株主にお返しできるお金の原資になるんですよね、
はい、
はい、それがまあその会社の体力だってことです、
うんうん、そうですね、
はい、
はい、
で基本的にその会社が持っている資産、うん、その例えば不動産とか金銭的なものだけじゃなくて、うんうん、
はい、
会社っていうのはいろんな人的な資産とか、
うん、
ブランドとか、
はい、
あと顧客とか持ってますから、
うん、はい、
数字にはできないような資産っていうのがあるわけですよね、
うん、そうですね、
だから基本的に考えた時には、うん、その1倍を超えてないとおかしいんですよ、
うんうんうん、
そうですよ ね、
そうですね、
だけども日本株っていうのはこの1倍を割れている銘柄っていうのが多いんですよ、
そうそうそう、そうですね、
ブランド力とか人的資産とかあるのに、
うん、
純資産よりも下回ってる
ん
ですよ、
うん、
株価の時価総額が、
はい、うんうん、
これはおかしいですよね、だから株価が安すぎるっていうことなんですけども、うん、
はい、
まあ、こういう PBR が1倍割れになっているものっていうものは、うん、まあ、上昇期待があるので、
うんうん、
まあ、買ってもいいのかなというふうな目安になります、
はい
はい、そしてね、配当だけじゃなくて優待ももらえますよね、日本株だと、
そうそうそう、そう結構ね楽しみにしてる人多いかもしれないですね、
はい、で優待っていうのは、まあ、例えばその自社製品とかね、
はい、
優待割引で購入できるとかっていうのもあるんですけども、うん、
はい、
金銭に換算して考えられるようなものありますよね、うん、クオカードとか商品券とか、うん、
はい、
そういったものはその利回り換算できるわけですよ、
はい、
だからその優待利回りと配当利回りを足したものが 5% を超えるとか 6% を超えるってこともあるんですよね、
はい、
そういったものはやっぱりこう優待も踏まえて選ぶっていう目線が大事かなというところでございます、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
例えばね NTT とか KDDI とかも優待で、まあ、もらえるんですよねポイントが、
はい、
でそれを利回り換算すると結構高くなるんですよ、
う
ん、
あ確かにそうですね、
そう、あの NTT は100株を2年以上保有すると D ポイントが1500ポイントもらえます、
うん、結構いくない、
でかいですよね、
よくないですか、
でかいですよね、
うん、
そうなんですよ、だから、うん、あのこういった優待利回りも、うん、その利回り換算できるんだったら、
はい、
合わせて考えて選ぼうというところですね、
うんうんうん、
まあ、どっちか買おうかなって迷った時に高い方を選んだ方がいいよというところです、はい、まあ、ただね今言ったように2年保有しないといけないとか、うんうんうん、1年保有しないといけないっていう風な制限があることもあるんですけども、
うんうん、
ただ50歳から、
はい、
15年とか20年かけて資産形成するって言った時には、うん、まあ余裕でクリアできますんで、
そうですね、
はい、
うん、
いいのかなといったところでございます、
はい、
はい、今言ってきたようなその、まあ、どういうふうに選べばいいんですかとか、
うん、
あとはその PR とか PBR ってどういう時に使うんですかとか、
うん、
まあ、そういったものも細かくですね丁寧に図解で解説しております、
はい、
そしてまあ、当然式法の読み方とかスクリーニングの仕方もね解説してまして、
うん、
そこからまあ頼藤がね個人的にこういいなと思ったものは何なのかというところで、
うん、
はい、あの選抜させていただきました、
はい、
はい、ね、ここは高山さんも見てるとは思うんですけども
、
はい、そういうところですね、
そうですね、
はい、そしてまあ後輩と株っていう個別株だけじゃなくて、まあ、ファンドとか、
うんうん、
まあ、投資信託ですね、はい、とか ETF もいいと思うんですよね、
はい、
あの1本投資するだけで分散投資できますから、まあ、それはどうやって選べばいいんですか、じゃあおすすめは何ですかというところだったり、
うん、
あとは高配当リートの選び方とおすすめも書いております、
はい、
はい、というところが、まあ、この本なんですけども、まあ、結構モリモリです、
そうですね、うん、
でも、ショーの最初に必ず漫画が入ってます、
はい
はい、そして見開き完結で、
うん、
左側が図解ですね、
うん、
右側が本文、
はい
はい、という形なのですごいお得感はあるのかなっていうふうに思います、
であとやっぱりこう具体的に銘柄を書いてるじゃないですか、
うんうん、
でこれってまあこれを絶対っていうことじゃないとは思うんですけど、
うんうん、
参考にはなるかなと思うんです
よね、参考になりますね、はい、
あのもう見当もつかないって人っていると思うんですね、
うんうん、
何買ったらいいか、うん、で今こういろいろここに書いてありますけど、
はい、
まあ、そもそもちょっとこうまずはこれはハードル高いみたいな人も多いと思うので、
うん、
まずはこうあ参考になるような銘柄を見てもらって、
はい、
いいのかどうかっていうのもいいのかなと思いますよね、
その個別銘柄の紹介のところでも、うん、インカムゲイン狙いなのか、
うん、
キャピタルゲイン狙いなの、あ、キャピタルゲインプラスインカムなのか、
うん、はい、
ということも書いておりますので、
うんうんうん、
あの参考になるかなっていう感じですね。
でも今本当にあの NTT なんて100株で2万円もしないぐらいじゃないですか、
うんうんうん、
本当買いやすくなってるなと思いますよ。
それはね、この前優待投資家の桐谷さんと対談した時も、
うん、
NTT とか KDDI はいいよっていうことは言ってましたね、
うん、やっぱりそうですか、
うん、
私結構 NTT 買ってるんですけど、
ね、そうですよね、
はい、
まあ、買ってる人多いと思うんですよね、
うんうん
うん、まあ、ただそう通信だから大きな値上がりをするかっていうところはちょっと弱いとは思うんですけど、
うん、それはね自分今保有しててそれは思うんですね、
まあ、ずっとね170円、はい、180円ぐらいじゃないですか、
そうですね、
ここのところ
ずっとこう、まあ、
もう新ニーズ始まってからずっとそうなので、
はい、そうですね、
だから、まあ、その大きく値上がりもしながら、うん、インカムを狙いたいっていうところとの、うんうんうん、僕はハイブリッドの方がいいと思うんですね、
はい、
前半は、
うんうん、
資産形成してる期間はそっちの方がいいと思う、
はい、
だからまあ、まずはその、うん、まあ、NTT もいいと思うんですけども、
うんうん、
そういう小松だったりとかね、
はいはいはい
はい、とかそういうのも取り入れながら、
うん、
ぜひ実践していただければと思います、
はい
はい、皆さんがねどんな年齢なのかっていうのは今分かんないですから、
うん、
自分の年齢に合わせて選んでいただくっていうことが大事ですね、
そうですね、
まあ、そういった考えの一つになればなというところと、うん、
まあ、
冒頭でも話したように、
はい、
ダイウィズゼロ、まあ、お金を使うことも意識しながらっていうところで、はい、
うん、
割と高配当株投資っていうのは、
うん、
まあ、あとリートとかねもう使い勝手いいですよというふうな目線でございます、
はい、そうですね、
はい、
うん、
まあ、4月2日発売なので、
はい、
今日このあと編集してアップするのが3月26日ですから、
はい、
まだなんですけども、うん、まあぜひねお買い求めいただいたらこのマネラジもまた聞いていただいて、
そうですね、もう一度ね、
そうですね、
何を言ってたかなって、
ね、そういうことなのかといったところで、うんうん、まあ感じながらですね見ていただければと思っております。
はい、
はい、まあ、というところが、ちょっと宣伝会にはなりましたけれども、
はい
はい、新しい視点としていかがでしょうというところですね。
そうですね、
いや、もともとあるんですよ、うん、高配当株投資っていう考え方はあるんですよ、うんうん、
はい、
でそして新ニーサかける高配当株っていうのもありますと、
うん、
ただダイビズゼロを意識したっていうのは他にはないと思うので、
はい、
まあ、そこが新しい要素なのかなというところと、年金のね受け取りとかも含めた取り崩し戦略、
うん、
これグラフねしっかり作ったんで、これはねかなり参考になると思っております。
はい
はい、よろしければ、4月2日ですね、アマゾンは発売開始で、多分配本がその前ぐらいからになるとは思うので、
はい、
まあ、3月の早いところで31に並んでいるところもあるかもしれません、うんうん、4月1日に並んでいるところもあるのかなとは思います。
はい
はい、もうアマゾンページでは結構細かくね、うん、作ってくれてますのページをね、
うんうんうん、
この後ねリンク貼っておきますので、見ておいていただければと思います。
はい、ぜひお手に取っていただきたいですね。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、といったところが本編ではございましたが、
はい、
はい、じゃあここからちょっと雑談なんですけども、高山さんどうでしたか3月は。
3月は、うん、そうですね、まず一つ大きなイベントで、うん、マネックス証券のお客様感謝デー、
はい、
これを頼藤さんと夫婦でね登壇させていただいて、
うん、
でまあ、私たちの講演もそうなんですけど、そこにテッサさんと、
うん、
ま
ぶちさん、
そう、まぶちさんいらっしゃって、
はい、うん、
でまあ、その方たちの講演も聞かせていただいたんですけど、
はい、
やっぱり株式投資で成功されている方のエッセンスとかもすごい勉強になったなと思いましたし、
うんうん
まあ、今株高なんでね、
うん、
まあ、自分もどうやって投資していこうかななんていうのもね、
うん、
参考になったなと思いましたね、
うんうん、はい、
はい、
そうですね、うん、まあティサさんが言ってたのは、今4万円っていうのが高いか低いかっていうのは考えてはダメだっていう話をしてましたね、うん、
してましたね。
これが高いって思っちゃうと、うん、例えば今、ね、売却して利益を得るとすると、
うん、
もう入れないよねって話なんですよ、
うんうん、怖くてね。
そうそうそうそう、うんうん、でもそれが高いか安いかっていうのは時間が経たないと分かんないもんだし、
うん、
そういうふうな感情っていうのは資産形成の邪魔だと、
はい、
いうところで考えないようにしてるというふうに言ってましたよね、うんうん、それはもう本当に印象的だったなというところで、
うん、
だからもう目先がねすごいこうバブルのような状況になってるなっていうのはちょっと感じるんですけども、
うん、
それでも10年後20年後30年後はもっと株価が高くなってる可能性があると思うんですよね。
ね、だって人口もどんどん増大するし、
そうそうそう、
経済って拡大するっていうふうに考えればね。
そうですよね、やっぱ人口増えたら世界経済っていうのは成長するわけですから、
うんうん、
でじゃあ日本の経済は、まあ、もちろんそんなには成長しないと思うんですけども、
うん、
でも日本企業っていうのは日本経済だけを見てるわけじゃなくて、
はい、
世界にこう飛び立ってますよね、
うん、
世界で商売してるじゃないですか。
そうですね、
だから日本経済がどうなろうか、
うん、
そんなには関係ないのかなと思うんですよ日本株にとっては、
うんうん、
だから世界が成長するんだったら日本株の企業たち、
うん、
まあ、その全銘柄が成長するわけじゃないですけども、
はいはい、そうですね、
まあ、ちゃんと選んでいただければ成長する可能性は高いとは思いますので、
うんうん、
ね、今が目先が高いからっていう理由でやらないんじゃなくて、
うん、
まあ、まずはこうマーケットに乗ってみる、
はい、
で無理のない金額で、
うん、
すぐに売却する必要のないお金でというのが大事なのかなっていう感じですかね、
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、そういうのが3月の大きなイベントでしたかね、まあ、夫婦で登壇できましたからね、ありがたいことですよね。そ
う
です
ね、夫婦であんな大きなイベント登壇は初めてだったよねっていう感じですね、
うんうんうん、そうですね、
はい、
はい、で、まあ、4月とかもね大きな、ね、イベントとか、
うん、
テレビ出演とかもあったりとかして、
あ、そうですね、
はい、はい、まだねちょっと公表できないんですけども、
うんうんうん、
まあ、某テレビに出演させていただいたりとか、
うん、
高山さんは、人気 YouTuber の方とも、
ね、あ、そうなんですよ、
出演する予定でね
やらせていただく予定でございます、
は
い、
だったりとか、
はい、
はい、ありますので、ぜひですね、まあ、僕たちの、まあ、Twitter、まあ、X ですね、
はい、
をフォローいただいたりとかして、続報をお待ちいただければと思っております。
そうですね、
はい、はい、いやなんかね本当に忙しかったですね3月は。
いや3月は仕事もそうなんですけど、プライベートでも、
うんうん、
まあ、息子が卒業したりとか小学校卒業したりとか、
うんうん、
あとはまあ本当中学入る前ということで、 まあ、春休み旅行したりっていうことで、
うん、そうですよね、やっぱり今僕たちダイビーズゼロにこう、ね、うん、影響受けてますんで、
そうですね、
こう時間とお金を使えるときに使いたいと、うん、はい、やっぱ子供ってね成長すると、うん、まあもちろん旅行も行ってくれるでしょうけども、
はい、
すごい子供の濃密な時間の時にね、
うん、
行けるかどうかっていうのは、まあ、少ないじゃないですか、限られてますよね。
そうですね、
やっぱ中学校とか高校ぐらいまでかなっていう、まあ、大学とかね、うん、社会人になるとどんどん自分のねコミュニティができていくんで、
そうそうね、親よりも子ね、友達がいいとかね、
そうですよね、
彼女がいいとかね、
でやっぱダイビーズゼロっていうのは、うん、その経験するとその思い出の配当を与え続けるみたいなこと書いてるじゃないですか、
うん、そうですね、
それはやっぱり早いうちに経験した方がいいっていう目線でもあるわけですよね、
うん、そうですね、
そうだから時間とお金が使えるときに使うっていうところ、うん、使い切っちゃダメですけどね、
うん、そうですね、
はい、まあ、うん、うまくやっていきたいっていうところもあるので、
そうですね、はい、だから意識して結構出かけるようにはしてますよね、
そうですね、うん、はい、なのでね、ちょっと3月はゴタゴタしちゃって
ゴタゴタしてて
ちょっとね本当にマネアンデュー TV の更新も全然できてないんですけども、
はい、
まあ、頑張ってですね、うん、マネアンデュー TV も更新していきますし、
はい、
マネラジも絶対に月1回はやっていきますし、
はい、
ボイシーも週1回は今頑張ってね更新しておりますので、
はい、
はい、引き続きいろんなところでフォローいただければと思います。
よろしくお願いいたします、
はい、そして新刊もですね、
はい、
ぜひ購入していいなと思っていただければ Amazon にコメントもねしていただきまして、
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
は
い、
まあ、皆さんのですね意見とか感想というのが励みになるんですよ。
そうなんですよね、
はい、
本当に、
まあ、これがね、うん、こう敵視のねあるような意見とかだとへこみますから人間なんで、
はい、
無視しますけどね、
うんうん、
はい、でもやっぱり言われたら嫌ですし、うん、まあ、ヤフーコメントとかでね記事書いた時に、
うん、
あの、まあ、ヤフーニュースに上がるとね変なコメントもあるじゃないですか、
まあ、いろいろ言われますよね。
そう、はい、まあ、そういうのはやっぱり傷つきますので、
は
い、
うんうん、
やっぱり応援とか、良いポジティブなコメントの方が嬉しいなというところです。
そうですね、
はい、
あんここの仕事やっててよかったなと思いますからね、
はい、あとはね、はい、まあ、いろんなところで、うん、マネラジ聞いてますとかマネアンデュー TV 見てますとか、うん、ボイシー聞いてますと言われるとすごく嬉しいので、
うん、最近増えましたね、
はい、まあ、ぜひねそういうお声かけも、う
ん、はい、
あの僕たち見つけたらですね、うん、していただければと思っております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、株式会社マネアンデューの提供で頼藤大輝と
高山和恵が
お送りしました。
またね。
See you.